動画をですね、見ていきたい。皆さんこんにちは。今回のテーマは7つの教会です。黙示録の1章から3章までは7つの教会のことが出てきます。教会時代とはペンテコステ以降、教会がスタートしてから寛難時代までを表します。これは西暦1年から100年はエペソの教会というような時代別の教会を意味してはいません。各時代全世界に存在する7つのタイプの教会を表しています。つまり全世界全時代における教会はこの7つに分けられます。さて7つの教会のうちいくつかの教会には再臨の記述があります。例えばテアテラ、ただあなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさい。またサルデス、もし目を覚まさなければ私は盗人のように来る。さらにフィラデルフィアには、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている支援の時にはあなたを守ろうと、寛難時代には守ろうという記述のところまであります。これは再臨の時にこれらの教会が存在することを表します。仮に時代別と考えるなら、再臨直前の教会というのは7つの教会の一番最後に書かれているラオデキアということになりますが、他の教会にも再臨の時存在するという記述があるのです。つまり7つの教会はエペソから始まってラオデキアに至る時代順に並べられた教会ではなく、各時代各時代に存在する7つのタイプの教会を表すということになります。この7つのタイプの教会に世界のすべての教会は分類することができるのです。それではまた。皆さんこんにちは。今回のテーマは世界教会史1です。教会の歴史を大きく古代中世宗教改革から現代までと3つの時代に分けることができます。今回は古代の教会史についてです。イエス・キリストが昇天された後、ペンテコステの時に弟子たちに約束の聖霊が与えられ、エルサレムで教会がスタートしました。ユダヤ人からの迫害にもかかわらず、御霊の賜物の顕著な現れ、印と不思議を伴う宣教の働きを通して教会は力強く立て上げられてゆきました。やがてキリスト教の勢いを恐れたローマ帝国から激しい迫害を受けるようになり、パウロやペテルも殉教します。外においては迫害との戦い、また内においては忍び込む異端の教えとの戦いが許されました。しかし教会はそれらに屈することなく信仰を守り、新約聖書は完成し、信仰の基準となる使徒信条が作られるなど、教会の教え、組織、制度が整えられていきました。そして250年以降、ローマ帝国によるキリスト教全滅を目的とする激しい迫害を通った後、313年にローマ皇帝コンスタンティヌスにより
キリスト教は公認され、信仰の自由を得ます。当時クリスチャンの人口はローマ帝国の半数に達したとも言われています。また392年にはキリスト教はローマ帝国の国教とされました。使徒たちの後、教父と呼ばれる人々が教会を指導し、多くの書簡や著作が執筆されました。また325年コンスタンティヌス帝が主催して行われたニケーア公会議から始まって、正当な信仰神学を確認し、異端を退けるため公会議と呼ばれる全教会の会議が5世紀中頃までたびたび開かれます。第1回目のニケーア公会議では三位一体の信仰に立つアタナシウス派が正当とされ、三位一体に反するアリウス派が異端として退けられました。4世紀の終わり頃まではエルサレム、アンティオケ、アレキサンドリア、ローマ、コンスタンティノープルの教会が五大中心地となっていました。しかし395年ローマ帝国が東西に分裂して、後は西のローマと東のコンスタンティノープルの2つの教会が主導するようになり、やがて6世紀の終わり頃までにはローマの教会の監督が第一と認められ、教皇と呼ばれるようになりました。また修道院が始まったのもこの時代、4世紀からです。そして476年西ローマ帝国は滅亡しますが、現在のフランス、イギリス、アイルランドなどヨーロッパのゲルマン民族への宣教が進められていたため、西ローマに代わって支配するようになったフランク王国もキリスト教国家となり、教会は発展していきました。それではまた。
神様はですね、本当にこう言葉を通してですね、この東日本大震災がですね、2012年ですね、2011年ですね、3月に起こって、その1年後にですね、神様は日本でですね、この個人を作りなさいと語られてですね、そして約4年ぐらいの間にですね、約あの土地建物、総額ですね、約1億円ぐらいのですね、お金が与えられて、そして、先週のですね、金曜日に、認可されましてですね、そして具体的に開所式がですね、なされたときにですね、これを一緒に解説したいと思います。確かに神様のですね、言葉というのはですね、その時にですね、成就していることをですね、覚えていただきたいと思います。また今、一本動画の中にもありましたけど、7つの教会ですね、黙食の1章から3章に7つの教会があるわけですけども、私たちの群れはですね、今、フラデルフィア教会ですね、に属しているわけですね。で、7つの教会、その中で敬虚ということをですね、語られていますけど、敬虚される教会で、敬虚というのはですね、イエス様がですね、天におられるイエス様と空中でですね、出会うということなんですね。で、私たちのこの肉体の体がそのまま上がるということじゃなくて、御霊の体にですね、変えられていくということですね。そしてまずイエス様は死んで亡くなった方ですね、召された方がまず引き上げられていくわけですね。そして次に生き残っている私たちがですね、経験されていくことですが、この時代ですね、本当にこうこれからこういう黙食の時代がですね、今導かれているわけですね。先週は皆さんもご存知かと思いますけども、EU の中においてですね、英国はですね、国民投票でわずかの差がですね、70何パーセントの投票率で、正確に言うとですね、3% ぐらい の状態で離脱するということですね、EU から離れて独立するということですね、そういう形でなりまして、非常に世界のですね、国々もですね、非常にやはり日本においてもですね、そういう、ちょうど6月にですね、G7 がありまして、サミットがあったわけですけども、その中でですね、主要の7カ国のですね、首脳が集まっているとお話しされたんですけども、こういう結果になったんですね。この何日間の間にですね、株がですね、リーマンショックの時よりもですね、それよりも レベルが大きい被害がですね、まあ、120兆円ですね、120兆円くらいのですね、お金がですね、そういうような形で損失したということですから、まあ、日本の国家予算が、まあ、大雑把に言うとですね、100兆円くらいですから、その日本の国家予算のですね、1.2 倍ぐらいのですね、お金がですね、EU が離脱したということでですね、世界の株式とかいろんなものがですね、いろんな影響を受けてですね、まあ、そういう状態ということですから、これからやはり世界の国々もですね、いろんな事柄が起こってくる。確かに黙食の時代の中でですね、やっぱ世界がですね、いろんなこの困難な時代にですね、まあ、入っていくということもですね、この状況の中でですね、知ることができるわけです。まあ、私たちはですね、御言葉によってですね、神様を答えたことにですね、従ってですね、この進んでいきたいと思います。そのことを覚えてですね、この朝のですね、御言葉から見ていきたいと思いますが、この朝、先ほど司会者の方に読んでいただきました、第一サムエル記のですね、15章の1節から9節のところからですね、特にこの3節ですね、お読みしていきたいと思います。まあ、2節ですね、万軍の主はこうおっしゃられた、私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクがイスラエルに来たことを罰する。今行ってアマレクを打ち、そのすべてのものを征絶せよ。容赦は人はならない。男も女も子供も血の犬も牛も羊もラクダもロバも殺せ。まあ、この言葉がですね、神様がこの預言者サムエルにですね、語られたわけですね。で、当時の旧約時代の預言者はですね、間違ったことをですね、語るとですね、この死んでいくわけですね。まあ、死ぬというかですね、その預言者を通してですね、イスラエルの王であるサウルにですね、この言葉がですね、神の言葉が語られたんですね。そして、まあ、サウルはですね、その準備をですね、まあ、してアマレクをですね、撃つためのですね、まあ、歩兵とかまた兵士たちを集めてですね、神様がですね、導かれる場所にですね、彼らは行ってこうアマレクをですね、滅ぼそうと出ていたわけですね。まあ、ある程度ですね、アマレクをですね、征絶していたんですけども、しかし神様はですね、この全てですね、男も女も子供も血のみごも牛も羊もラクダも殺せ、で全てのものを征絶しなさいですね、アマレクの王であれ、また牛羊ラクダであっても、この値打ちのあるものも全てのものをですね、聖絶しなさい、まあ、当時ですね、まあ、今の時代と違いますけど、みんな殺せですね、生きているものをみんなですね、殺しなさいということをですね、主は言われて、このサウルはですね、そのようにこう戦いに行ったわけですけど、しかし彼はですね、こう神様の言われた言葉をですね、反して、そして、アマレクの王を生き止めにしたり、またこの子羊とかですね、牛とか羊のもう超えたですね、美味しそうなですね、まるまると太ったですね、値打ちのあるものをですね、殺さないで取っておいたわけですね。で、値打ちのない痩せ太ったですね、もう見た目にもですね、本当にこの痩せこけたようなですね、値打ちのない家畜をですね、彼はですね、征絶したということ。で、このサウルはですね、神様が全てのものをですね、容赦なく男も女もまたですね、牛も羊もラクダも皆征絶しなさいと言われたんですけども、しかしそれをですね、しなかったわけですね。で、その時にこのサウルはですね、なぜ、王様をですね、この征絶しないで、また値打ちのあるですね、子羊とか牛とかラクダとか、まあ、そういうですね、ものをですね、取っておいたということですね。それは十五章の終わりの方にもですね、書かれているんですけれども、この彼はですね、表面的には主の言われたことをですね、アマレクを打ってですね、切腹した牛も羊もまたこの全ての家畜をですね、征絶しましたと表面的にはですね、しているようにこう見せかけていたんですけど、しかし実際にはですね、彼はですね、
この成立しないでいたわけですね。でこれは神様の言われたこととですね、彼はですね従わないで自分の考えで、自分の考えですね、主はこのように言われたにもかかわらず、自分はですね、サウルはですね、値打ちのあるものとか、またアマレクの王をですね殺さないでいたわけですね。そこに神様はですね、このサウルがですね、そのようにしたことを通してサムエルにですね語られた。それは11節にですね、私はサウルを王に似たことを悔いる、彼は私に背を向け私の言葉を守らなかったからだ。それでサムエルは怒り、夜通し死に向かって叫んだ。翌朝早くサムエルがサウルに会いに行こうとしていた時、サムエルに告げるものがあった。サウルはカルメルに行って、もう自分のための記念碑を建てました。それから引き返して進んでギルガルに下りましたということですね。これはサムエルは、預言者がですね、サウルに語ったわけですけども、しかし、このサウルはですね、この自分がですね、この戦いにですね、勝利したかのように思ってですね、そしてこの値打ちのあるものをですね持って、そして自分のためにですね記念碑をですね、この建てたわけですね。栄光は神様ですよね。技をするのは神様。しかしサウルはですね、自分のために、自分のためですね、自分のためにですね、値打ちのあるものをですね抜き取った、取っていたわけですね。それでそれを作業を通してですね、彼はですね、自分のですね、自分のために記念碑を建てたとですね、カルメルに行って自分のために記念碑ですね、よくありますよね、記念碑、こう功績をですね建てる、そういうものをですね、彼はですね建てたわけですね。で、こう聖書を通して、彼はですね、なぜ、この罪を犯したかというと、やはり神の言われた言葉に従わなかったということですね。自分の考えで、これぐらいならいいだろう、これぐらいならいいだろうとですね、自分の考えでそれをですねやってしまったということですね。で、この聖書の20節にですね、15章の20節に、このするとサムエルは言った、主は主の御声に聞きたいほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお人の死亡に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので主もあなたを追いから退けたということですね。これは神の御声にですね従わない、従わなかった、分取り者にですね目を向けて、また自分の栄光のためにですね、その分取り物をですね捧げたということですね。で、これは神様が言われたですね、この言葉と反するわけですね。従わなかった。で、このことを通してサウルはですね、イスラエルのですね王様からですね、この退けられたわけですね。聖書の中に主は主の御声に聞きたいほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。どのような超えたですね値打ちのあるものをですね捧げることよりもですね、この従わないことはですね大きな罪だと言うんです。大きな罪、従わないということはですね、それは偶像礼拝の罪であり、またそれはですね、この占いの罪で、聖書の中にやはり占いの罪とか偶像礼拝の罪というのがあるんです。それは神様にですね忌み嫌われる罪なんですね。特にそういう偶像礼拝の罪というのはですね、で彼が本当にですね、この目に見えるものにですね惑わされたり、また自分のためですね、自分自身の名誉のためとか自分の栄光のためですね、彼がですね、それらのことをですねしてしまったということですね。でこれから私たちもですね、このリバイバルしますという大きな働きをしていくわけですけども、本当にこう主がですね本当にこう言われていること、語られていること、神様は今 自分に何をこう語られているのか、また群れ全体においてですね、何をこう主はしなさいと言われているかということですね、それをこう従うということがですね、重要なことなんですね。よく私たちも牧師会に行ったときですね、パウロ牧師がよく言われるのは、まあ、今インターネットの働きとかですね、賛美の働きとか、たまもの働きとかですね、またそういういろんなことをですね、よく毎回毎回ですね、語られているんですね。それは神様はですね、そのことをこう忠実にこのしなさいと。これからの宣教というのはですね、インターネット礼拝とか、またそういうですね、形で多くの人たちがですね、神様を信じる人たちが起こされていく、また礼拝に来る人たちがですね、教会に来るよりもインターネットで聞く人たちがですね、本当にこう多くなっていくということですね。これから多くの人たちがやってきますから、そういうことをこうきちんとしておきなさいということですね、何度も何度もですね、聞くんですが、実際に私たちがこの聞いていても、それにですね従わないとですね、神様のですね、恵みというのが表されていかないわけです。で、皆さんがですね、どういう形でこう神様のですね言葉を聞いていると、まあ、全体に聞いている言葉もありますよね。三体であるならですね、三体としての働きをしなさい。他物であるなら他物の働きを忠実にですね、働きのためにしなさい。インターネットであるならインターネットをですね、たとえですね、十分できなくても、その実際的なことをですね、このしていくときにですね、そこからこうですね、働きというのは表されていくんです。で、皆さんがですね、神様の働きをするとき、どの働きを神様が自分に語っているのかですね、やはりこう神様が私たちにですね、働きを導いておられるわけですね。神様は人を通して技をなされるんですね。で、私たちが実際にそれをですね、しないと働きというのは進んでいかないということですね。まあ、先日ある女子僕のメッセージの中で語られていた言葉があるんですけど、やはりこう神様の計画、神の計画に私たちは本当にこう従っていかないとですね、神様の本当にこう技がですね、とどめられてしまうということですね。聞いていただくと本当にですね、まさしくその通り、やはり立てられたものはですね、そのことにこう従わないとですね、やはりきちんとした働きといいますので、家庭においてもそうですね、やはり夫妻との関係においてもですね、神様にですね、正しく従わないと家の中というのはですね、本当に、祝福とか恵みというのがですね、失われてしまう。で、子供はですね、両親に従わないとですね、御言葉にですね、ありますけど、祝福というのはですね、荒らされていかないんですよ。これは従うときですね、従うときに神様のですね、恵みとか祝福というのがですね、荒らされてくるわけですね。で、これから神様ですね、リバイバル始末に変わって、もう本当にですね、EU はですね、離脱したということですね、一つの大きな語りかけがありますよね。これからヨーロッパがですね、非常にまあ、難民問題もありますけれども、まあ、いろんなですね、状況の中から、特にこのイギリスですね。イギリスというのはですね、世界の五大常任理事国の一つなんですね。で、ヨーロッパにはフランスとイギリスがですね、その二つの国があったんですけど、一つのイギリスがですね、EU から離れることはですね、まあ、経済的にもいろんな面においてもですね、まあ、力がですね、弱くなってしまう。EU はですね、まあ、そういうようなものがですね、世界のですね、やっぱ経済的にも大きな影響を及ぼす。日本においてもですね、やはり英国にですね、日本の大企業はですね、進出しているんですね。で、そういう会社がですね、今まで、EU との関係の中でやはり変わってくるとですね、やはりこの会社のですね、業績もやはり変わってくるということで、やはり厳しくなってくるということはですね、まあ、予想されるわけですね。しかし私たちは、まあ、中心はですね、そういう人の計画でなく神様の計画ですから、まあ、神の言葉によってですね、私たちはもう信頼し、神の言葉をですね、信じて、神の言われたことにですね、従っていきましょう。私たちは中心はですね、神の言葉に従うということなんです。自分の考えではなくて、神様が言われたことにですね、このようにしなさい、このようにしなさい、行きなさい、出て行きなさいとですね、言われたならばですね、
出ていくわけですよ、三体として。まあ、先週はですね、ちょっと、私の娘もですね、妻もですね、風邪ですんで、これまでない俳優になる存在ということですね、今回ですね、土曜日ですね、行かなかったんですけど、まあ、このこともですね、やはり例の攻撃戦いですね、やはり三位体として、攻撃もありますし、また、この戦いというのはですね、まあ、あるわけですけど、しかし私たちはですね、神の言葉に信頼してですね、神様の言葉というのは必ず成就すると、イスラエルの民がですね、エジプトの地からですね、カナンの地に、この下ってくるときですね、そのアマレクに対してですね、アマレクがですね、イスラエルの民に対してしたことに対して、このアマレクをですね、滅ぼせと言われたわけですね。で、神様はこう見ているんです、ね、神様は見ているんです、まあ、世界の国ですね、北朝鮮とかですね、いろいろと核とかいろんなことをですね、どんどんやっていますけども、そのような国でさえも神様の支配の中にですね、置かれて、そして、まあ、最後はですね、裁かれていくんです。神様は分け隔てはしないんです。今はですね、何もされていないように見えますけども、神様の時にですね、アマレクはエジプトの地からイスラエルの地がカナンの地に帰る時ですね、そこでしたことに対してこのアマレクをですね、征絶しなさいと言われたんですから、神様はですね、世界においてもですね、この神様にですね、反逆したり、また神の働きをですね、妨げたりしていることにおいてはですね、必ず裁くように来るんです。で、私たちも従うときですね、神様は祝福と恵みで、従うときにまた私たちの働きもですね、大きくですね、変わってくることをですね、覚え、またリバイバル始末に向かって、また働きをですね、神様を信頼してですね、歩みをしていきたいと思います。それではお願いいたします。天のお父様、御言葉を通し、また一人一人神様は主の語られた言葉に従えるように、また従えない部分がありましたら、どうぞ神様と正しくあなたの歩みの中に正しく従って、あなたの働きに立てますように、導いてくださいますようにお願いいたします。それではですね、お一人一人ご自分の体のですね、癒しのために祈っていきたいと思います。またその前にですね、罪がありましたら悔い改めていただきたいと思います。天のお父様、どうぞ私たち一人一人のこの肉体の今体の病んでいるところに癒しの力をおられください。今一人一人のこの肉体のこの病の病魔よ、キリストの皆によってお前の力を打ち砕く。また風邪、咳、また病よ、イエスの名によってこの咳の病よ、イエスの名によって完全に消えていけ。キリストの名によってその風邪、咳よ、またこの体の痛みよ、イエスの名によって完全に癒されよ、癒されよ。神様一人一人に触れてください。その精神、心の病んでいる部分に主が触れ、またその神経、細胞、あらゆる体の機能が正常に健やかに回復していくように、今神の力によって人々の体を強めてくださいますようにお願いいたします。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。それでは晴れ礼を賛美していきたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ見る悪は主イエスキリストの恵み、血なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。それではどうぞ。